地であるものを私の前に注ぎ出しなさい。感謝の賛美を持ってあなたは私の前に出来、そしてあなたのこの地にある願いを、叫びを、うめきを私の前に注ぎ出しなさい。私はあなたのその叫びに応え、そのうめきに応えようとしわをされます。あなたは感謝の賛美を持って私の前に出来る時、あなたは知るだろう。あなたの理解をはるかに超える私の計画、私の思いを、それはあなたの思いもはるかに高く大きいとしようございます。あなたは私の前にあなたの心を注ぎ出しなさい。私はその叫びに応え、私のあなたの思いをはるかに超える計画を豊かに表し成就していこうとしはございます。
またあなたの前に許されている多くの問題や、この多くの困難を通して私はあなたに心を応えていくとしはあります。しかしこれは大きな恵み、大きな恵みであることを言いません。これからの終わりの時代にあって、あなたを大きく持ち、あなたを通して私の栄光を表すためであると主は言われます。
遠回りしたと思っている者がいます。確かにあなたは遠回りしたように思いますし、そのように見えるでしょう。しかしあなたがそのことを丁寧に感謝をし、そしてあなたが私の声に従ってくるとき、その遠回り見えた道が実は最善の道であり、何一つ無駄はなかったことにはっきりと気づき始めるようになります。モーセの人生が80歳で神の召しに応えたところから、全てが益となって働いたように、あなたの人生にも何一つ無駄がなかったことをあなたはこれから知るようになる。あなたは私に応え、私に人生を歩み始めるとき、私の言葉に従い始めるとき、あなたの人生に何一つ無駄がなかったことを、遠回りと思えたことからが実は最善の道であったことを、あなたははっきりと知るようになるとしてございます。感謝をされなさい。そして私の言葉についてきなさい。あなたはその時豊かな勝利と祝福を確かに見るとしてございます。 すべてのお父様、主イエスキリストの名をたたえます。イスラエルの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。既に働きと人命に御業を成しておられることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日集われた人一人を心から感謝いたします。また今日集めないでいる人一人をもありがとうございます。神様、あなたは既に牧会しておられるたくさんの溢れる民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り触れ、御言葉を通して私のうちにあなたの御業を豊かになさってください。語るものと物も広くなります。主をどうぞ語ってください。信仰を通してあなたが手をされている勝利を共に豊かに見ていくことができるように、御言葉を持って私たちを導いてください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお願いいたします。アメン。
進化しましょう。アレルヤ。
お伝えください。私たちのために十字架にかかり3日目の間死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。みこし新聞が届いておりますけれども、みこし新聞のですね4面のところですね、4面は4面と言わずに読んでいただきたいんですけども、4面のところにですね、結城良吾神父が昇天されたことをちょっと私頼まれて書いたんですけども、あと読んでいてほしいと思います。列法市議が11月24日にあったと思いますが、そのちょうど1週間前の11日ですね、11月の11日に、26世紀記念館の前館長が結城神父が召されたんですけど、まあ、日本人に帰化されたんですね。ポルトガ、スペイン人ですね、スペイン人のイエズス会の牧師、神父だったんですけど、そのことが書いてありますので、ぜひご覧になっててほしいというふうに思います。それでですね、先週の土曜日、昨日ではなくてその前の土曜日に、フリアセンターで行いました、チャリティーコンサートですね、非常に祝福されましたけども、その時のことが、その次の先週の日曜日ですね、11月30日の日曜日の読売新聞の朝刊にこうして写真に出ております、シナ君と今週の私ですけどね、アジアの孤児の現状を訴える公演、 NPO 理事会さんのところで書かれています。で、読売新聞の記者が来てくださったんですけども、非常に熱心に聞いていかれて、その後取材をされまして書いてくださって、とてもいい記事が書いてあります。ただちょっと残念だったのは、その、東京あるいは長崎のその個人の連絡書は書いてないのでね、それはちょっと残念だったなと思いますけれども、読売新聞、今まで毎日も朝日も、私は長崎新聞の等だと思うんですけれども、読売だけはまだなかったんですけど、読売がついに来て出してくれましたので、本当に嬉しく思います。あとこのこと来週の御神まで書くことになってますので、ぜひ日本人は新聞とかテレビに出ると急になんか信用する傾向がありますので、ぜひですね、載ってるんだよって言ってですね、皆さんに知ってもらって、少し多くの人に、そのパートナーとかですね、助けていただければ嬉しいなというふうに思っておりますので、また今週土曜日ですね、13日の土曜日にですね、CD とかテープに頼ればしてくださいますので、ぜひお聞きになってほしいと思います。立法と信仰のことについて語られまして、非常に大事なことで、特に女性の奉仕者のことでね、それを、一つ テーマにしてですね、立法的に言ったら女性の奉仕者はダメなんだけれども、信仰によってそれは与えるんだということで、その聖書の理解の仕方ということで、立法の目的は神の心を全うすること、神を愛すること、その目的を達成するためには、時には立法が、かえって神の心を全うできないことがあるんです。その時信仰を通して神の心が全うされているということを、ね、話されたんです。で、簡単にも言いましたけども、そのことを丁寧にお話しされていますので、ぜひ聞いておいてほしいというふうに思いますし、またいずれお話しますけれども。で、それとですね、その中で癒しのことをお話しされたんですね。具体的に秋元牧師がどういうふうに癒しの祈りをするときに祈っておられるかということを話されまして、癒しの祈りの仕方に関してね、すごく学びがありましたので、それもですね、ぜひね、聞いてほしいと思います。で、その中でですね、面白いこと言われたんですね。癒しに関してはですね、聖書を見てると、イエス・キリストのもとに来た方はみんな癒されている。信じてる人はもちろんだし、信じてなくても、信じてなくてもイエス・キリストのもとに来た人はみんな癒されている。で、キリストのもとに来るならば癒されるというのが分かります。で、一方、その、信じてとしてもキリストのもとに来てない場合には、必ずしもそうではない。ということで、で、一 そのキリストのもとに教会に来るか来ないかが非常に大きいということを言われてました。だからもちろんね、病気、入院してたりして教会に来れないこともあるから、その場合はもちろんお祈りに行くし、頼まれれば祈りに行くんだけども、本当にこの教会に来ることによって来る人、キリストのもとに来た人はことごとく癒されてるということを言われたんですね。で、実はこれその後、信仰としてね、このいつも言います、この御言葉、神によって生まれたものは皆に勝つからです、私の信仰、これこそ命だった勝利です、この話をされたんですけど、じゃあ信仰というのは具体的に何かって言われた時に、5つ言われたんですが、その一番最初に言われたことが教会に来るってことだったんですね。信仰とは教会に来ることです。と思うかもしれないけれども、教会に来ること自体が信仰を用いることだ、信仰を実際に用いることは教会に来ることなんだってことを言われたんですね。で、パウロ牧師は最初牧師よりも教会にいっぱい来てた、そうすることによってつまずくこともなかったし、守られたって話をされましたし、今の癒しのこともそうなんですけど、なぜか教会にはキリストが満ち満ちていると書いてあるんですね。でもちろんどこにいてもイエス様を信じた人のうちにイエス様を信じていて、どこで祈っても主は聞かれるわけです。それもそうだよね、確かに。でも確かに教会に来ること自体が私たちにとって信仰を用いることになるんですね。だから教会に来るということはすごく大切なんだということを言われました。で、何歳で言われなかったんですか、他のね、6カ所もあったんですよ、言われましたね。自分のね、東京の教会で言うとね、来てない人に対して嫌味になってね、立ち上がって出ていく人がいたって、でも他の教会だと言いやすいですね、笑って言ってましたけども、でもこれは本当なんだ。これは本当ですね。聖書を見るときに、新約時代、身からなる教会につながるというのはものすごい重要です。だから逆に言えば、サタンは信仰を崩すときに、まず教会から引き離すんです。そして信仰が崩れていきます。このパターンですね、ほとんどの場合。逆に言えば、教会にしっかりつながり、教会に来続けているとき、私たちは揺れることがあっても、そこで守られ、そこで神を体現していくんですね。だから、教会に来ること自体が信仰を用いることになる。だから、いつも言いますように、眠るなら教会で。うんうなってるなら、家でうなれる、教会に来てうなってる。癒されるかもしれないね。で、これはっきり、だから皆さん、本当に教会でね、来るところはすごく大きいことだということを覚えてほしいと思いますね。で、先週、5つね、私言いましたけども、感謝すること、だから今日話します、悔い改めること、祈る、求める、祈ること、そして、聞き従うこと、あと告白することですけども、その頭に、教会に行くことも当然なんですけど、って言ったんですけど、ある牧師は今回、教会に行くということをまず頭に、かなり強調してくれました。で、これは本当に大きなポイントなんですね。ぜひそのことを面談させてください。で、これはある意味で、難しく考えなきゃ一番簡単なのを作ればいいわけですからね。で、だからぜひね、しっかりと教会につながっていただきたいと思います。で、今日はそのことではなくて、その中から今日はこの悔い改めということをお話したいと。その前にすみません、もうちょっと一緒に回った時ですね、月曜日佐世保行って、それから火曜日熊本鹿児島で行ったんですが、鹿児島行った時ですね、南西教会で宣伝を受けられた去年の11月、1年経ちましたね。4月に鹿児島に仕事で、ね、就職していかれましたけれども、瀬野口彩さんですね、あの方が賛美隊でですね、オリーブっていうなんかデバラ夫人が作ったそうですけれども、オリーブっていう名前のチームでですね、大地牧師 のお嬢さん泉ちゃんと一緒に賛美をしておりまして、弾き語りをしておられました。あれ神様がいる限りを弾き語りしておられました。聞いたらなんか路上ライブにみんなで行くそうですけども、もう1時間2時間ずっと歌い続けそうですね。で、長崎の時ああいう風にしたかったなと思ったんですけど、なんでみんな長崎から継がされていくと急に賛美をすごくするようになるんでしょうね。で、賛美大御所では酒井のびっくんがですね、もうなんかお母さん顔負けの礼拝をしながらですね、ね、やっぱり瀬野口さんがピアノを弾いて、泉ちゃんがギターを弾いて一緒に歌っておられまして、のびっくんも長崎に行った時はなんかすごく爆睡していたような気がするんですけどですね、すごく熱心に礼拝をし、メッセージも真剣に聞いてですね、しておられました。すごく良かったと思います。で、今向こう行ってですね、こう賛美隊として弾き語りをしながら賛美する、すごく嬉しかった、感動いたしましたね。これから今年の白馬は密かに狙ってるみたいな感じで言ってですね、大地牧師がですね、3月20日に南九州予選があって、そしてそこで勝ったチームが九州予選に行くんですけども、最初は2月に南九州予選をしようって話だったんです。で、大地牧師はですね、頼むから3月にしてほしいってこう懇願されたんですね。その理由は2月はですね、信君がちょっと院に行かれるので試験があるみたいで、 けど、どうしても3月だったらノブ君が出れるから、ノブ君を出したいと言って、強い要望だったんですね。それで、なんと今回言ったらですね、その前に鹿児島教会の要請をすると。キャー牧師が審査員で来てくださいって要請を受けまして、ここまでって3ミリってこれ、ずいぶん変わったなって言われてですね、これはちょっと長崎も負けてられないなっていうふうに思った次第です。だからすごく教会が活気づいてきて元気になってきて嬉しかったです。ちょっと前はちょっとね、教会が戦ってたんですけど、なんか抜けたなっていう、なんかそういう感じがして、すごく嬉しく思いました。そしてその次の日、鹿児島から神戸に車で行ったんですけども、神戸に着いたらですね、国際牧師の様の越田ゆりかさんが、秋元牧師が賛美する総楽をしておられました。でも本当元気に歌っておられましたね。まあ大きな声では歌えないんですけども、まだ完治したわけではないんですが、もう総楽できるまで元気になってましたね。鎌ヶ谷出血で11月に食べて、12月3日には総楽をしておられました。ちょっと普通じゃないですよね。やっぱり尋常じゃないなというふうに思います。ただ、パルコさん言ってますけど、正直なさ、奇跡慣れしてるから、ふぐって感じなんだ。でもまだ来て間もない、トーテンポールさん、こういうの来ましたけど、あの人が SR で今回チームに行って、向こうでやっぱ聞いたんですね、この若い倒れたって、11月1日。チームではなんか、もう、今にも危ないってことみたいで、実際は、トーマックの場合は危険なんですけども、そしたらその、退院したよって話を聞いたときに、手術なしで、何もなく退院したよって聞いたときに、他の人は、あ、そうですか、だったけど、トーテンポールさんが目が点になって驚いてたって言ってましたよね。だからこれは普通で言えば奇跡なんですね。で一番最後に全部終わって帰ってくるときちょっと忘れ申し上げてないけど、なんか連絡があって慌ててゆりかさんがですね、そのコスタボシの奥様がコスタボシの方に来たんですけど、その時に小走りに来られまして、走って大丈夫なのかなってしまって、って思ったんだけど、小走りにやってくれたんですね。その時やっぱりすごい感動いたしました。神様とはすごいなと思いましたね。で3分の1はいつも言いますようにね、亡くなることが多くて、3分の1は半身不随になったり、食物繊維になることがあるんですが、本当にこう、奇跡的にですね、回復して、本当に神様に感謝をして、目の当たりにですね、すごく感動を覚えました。私は真実だというふうに思いました。11月1日ってことはね、今年の頭ですからね、今年の頭ってのはメッセージですから、命に変わるようには病気で倒れたと。ところが、1ヶ月後には総額に回復してたと。手術もしないで完全に。出血の跡は見られるけれども、どこが切れた場所は見つからないってことで大事だ。3人の先生たちが全員、もうこれは病院でやることはないから退院していくということになったんですよね。これはもう奇跡以外何もでもないですよね。もう一度神様にね、感謝したいけれども。それぞれの皆さんですね、問題が許されると思います。問題が許されると思います、ね。しかし、それに対する神様の勝利は、信仰を用いるときに非常に大きくあるので、自分の人生、あるいは皆さんの愛する家族や友人たちの人生に問題を寄せたときに落胆するんではなくて、ここから神様の素晴らしい勝利があるんだということをね、期待しながら信仰を用いてほしい、信仰を使ってほしいというふうに思います。で、ここから今日のメッセージいきたいと思いますけれども、今日はその信仰を用いる中で、悔い改めのことについて学びたいというふうに思っています。で、今日もここに、ちょっと下の方が見にくい方もいらっしゃるし、覚えてらっしゃると思うので、大きな声でゆっくりと読みたいと思います。 1-3、 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。もう一度 1-3、 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。今年私たちは、ね、神様が生まれた私たちは全員世に勝ちます。私たちの信仰を通して世に勝つ。だからいつも言いますように、今年は世に勝つ、良かった年になるんですね。だからね、年末ってしばしば年末は10月だから、ね、来年の10月後はですね、良かった、良かった探しってなんか漫画になりますけども、知ってますかね。ね、本当に良かったことをたくさん、ね、神様が明かしさせてくださると思います。で、その時に何とかお話ししましたけど、一つは、神の言葉をまず受け取って、その神の言葉に立つということが信仰ですね。信仰はどういう具体的なところで、そして感謝をすることです。これはすごく大事ですね。で、今回パウロ牧師がこういう話をされました。アメリカ行った時にロサンゼルス代表のハンさん、ここにも来られたかな、ここには来てないか、一緒に26世紀に回ったんですけど、ご両親と。で、そのハンさんがですね、一緒に食事した時にこう言ったんですって。最近もう嫌になっちゃうことがあると。何だったら、韓国の女優さんが立て続けに自殺をしたそうです。よく知らなかったんですよね。そしたら、その自殺をされた韓国の女優さんが、 実はクリスチャンだったんですって。でそのうちの一人は熱心に教会に行って祈祷会にも出ていくようなクリスチャンだったのに自殺しちゃったんで、もう本当にちょっと嫌になっちゃうってことが言われたんですね。でその話を例にとって、ね、その方々は確かに教会に行っていた。そして、まずね、感謝、そして悔い改めをしていただろうと。そして、この教会に行って感謝をし、悔い改めをし、祈りもしていただろう、韓国人みたいな人が ね、 ね。で、おそらく感謝することと、この聞き従うってところが弱かったのかもしれない。聞き従うなら神様に聞けばね、自殺するってことは絶対言われないから、ね、自殺したらクリスチャンじゃないって方がいますけど、そうは思いません。クリスチャンでも自殺してしまうことが残念ながらあります。ね、絶対しないでくださいね。絶対しないでくださいね。神様はね、必ず祝福をされてますから、もうおしまいっていう後が大体祝福なんです。だからね、でどうしても自分一人耐えないときに教会に来て、そして教会で神様に一緒にね、身からの教会ともになってもらってほしいと思いました。で、そのことを話されたんですね。その時に感謝と聞き従いポイントだってことを言われたんです。だからで実はそれはちょうど先週話したことなんですね。で先週は感謝することとモーセのところから神の召しに聞き従った時に全部できたって話をしました。だから、ね、これ大きなポイントだってことをね、よく覚えてください。で、それでも今日は悔い改めについて学んでいきたいと思います。で、悔い改めというと皆さんどういうイメージを抱くかというと、まあ、皆さんも大丈夫かと思いますけど、多くの場合、なんか暗いイメージを持つ人もいるんですね。で、なんかこう否定的なイメージを持つ人もいるんですが、悔い改めってのは実はこれはすごく大きな希望です。で、悔い改めってのはものすごく大きな祝福であり、喜びに至る道です。で、クリスチャンにとって、悔い改めは私たちに本当に神からの喜びをもたらす大きなポイントですし、悔い改めは私たちを祝福する大きな鍵となります。ですから、悔い改めってのはね、マイナスではなくてプラスというか祝福に行く道なんですね。これをまず知っておく必要があるんですね。ただ多くの人がなぜ悔い改めっていうのを暗く持つかというと、多くの人は悔い改めではなくて、いつも私もそう、クイクイクイっていうのがあるんですね。どういうことかというとですね、悔い改めたら実は悔い改めが2つあるんです。悔い改めっていうのはここに書いてあるよ、第一ヨハネの一章にさっきの時に書いてあるように、私たちが自分の罪を言い表すなら、だから声に出して罪を告白するわけですね。人の前じゃないですよ、神様の前。神は信じて正しいからですから、神様は信じて正しいから、一人子のイエス・キリストが私の罪の代になって罰も呪いも裁きも全部引き受けて十字架でも死んでくださったから、その十字架の前に罪を告白するなら、もう私たちは罰も呪いも裁きもキリストが代わりに引き受けてくれたので、もう受けなくていい、許される。そしてイエス様が復活されたので、その罪から私たちは清められて許されたものとして、正しいものとして受け取ってもらうわけですね。だから、その罪を許し、すべての罪から私を清めてくださいます。書いてある通りです。だから悔い改めればいいわけですね。ただもう一つあるんですよ。悔い改めないね、悔い改めて告白したら、もう許されてるわけですよ。でもね、許しを受け取らないといけないんです。で、僕の場合は本当にこれから悔い改めますと、聖霊さんが深く望まれて、よく涙と鼻水を出しながら悔い改めた後に、喜びが溢れてくる。これあるんですね。ところがね、しばらく経つと、サタンが言ってくる。お前のあの大きな罪はね、そんなんで許されていいんか、つついてきたんです。で、残念ながら神様は後で聖書を見ますけど、許した後罪はもう思い出さないって言うんです。はっきり言った人にメレビシャが言った、私はあなたの罪はもう思い出さない、二度と思い出さないってメレビシャが言った、後で言います。で、神様本当に忘れてください、許すってのは忘れることなんです。完全に忘れてください、これ神様。でも人は忘れない。人は毎年忘年会をしながら思い出して管を巻き、そして忘れようと思って忘年会をしたのに新年会にもう一遍思い出したわけですね。人は忘れない。その時はいいよいいよって言うんですけど、これってことはどういうことだったら、本当に悔い改めて許された喜びに入ってるのに、後からまたついてくる。人もサタン、自分さえも、やっぱり俺のことサタンなんだ。その時にですか、真実に悔い改めたならば、悔い改めは真実してくださいね。適当にやるって言ってません。本当に心から真剣にしていただきます。でも、真実に一度本当に神様に悔い改めたならば、私は許されたものなんですね。許しを受け取らないといけない。これは信仰です。許しを受け取らないです。サタンが何と言おうと、人々が何と言おうと、自分が何と言おうと、聖書にはっきり書いてある。告白したら許されるって。もう私は許された。神様はっきり、もうあなたの罪を思い出せる。神が忘れたのに、あなたが思い出す必要はない。ですから、ただし、繰り返しますよ。悔い改めたならだから、真実な悔い改めは必要なんですよ。 適当にやっていただいてません。本当に心から受け止めてあるんですが、そしたら許しを受け取る信仰が必要なんで、この2つのことがすごく大事になってるんですね。そうしますと私たちはね、祝福にすごく預かるわけなんですね。で、このことをまず皆さんね、最初に覚えてほしいんですね。だから、なんでクイクイクイって言ったのはね、悔い改めた後にね、何度も何度も、その、後悔ですね。そうでしたね。例えば私はですね、うちの子供なんかはですね、なんか悪いことしようとします。ね、こういうことじゃないですから、この場合ね。イダヤ君あたりがね、お父さんのバカとか言ってね、蹴飛ばして、こらとか言って怒ったら、ごめんとか謝ってきて、もういいって言うね、もういいよって言う人でしょ。ただ、呼んでる前にまた来るわけです、お父さん。今日ごめんね、蹴飛ばして、ごめんと。もういいもういいね。あ、そうって言うわけです、お父さん。昨日はごめんね、蹴飛ばして。もういいよって。学校行く前に、お父さん、本当に気を蹴飛ばして、ごめん、悪かったって言ってきます。もういいから。帰ってきて、かたいま、あ、そうだ、昨日蹴飛ばしてごめん。もうそのうちさんが逆に腹が立ってきますね。で、ご飯食べる前に、お父さん、本当に昨日ごめんと言ってですね。それでまた、一週間経って、また、そうやって言われたらですね。もう許されって言うだろ、お前は。いかげんにしろって言われたんですね。ね、お父さんが許したって、お前は死んないのかってことになるでしょ。わかりません、言ってる方。でもね、クリスチャン結構、そういうことやってるね。真面目な、誠実なクリスチャンにそうだって結構いるんですよ。繰り返します。真剣に悔い改めてください。適当じゃなくて、本当に心から死なない。真実なの。でも真実にして悔い改めたら、もう罪は許されているのです。十字架で代価を払われたんです。もうな、悔い改めだけで許されていいのって、許されていいんです。代価が払われてるんです。罪も汚れもない。一点の死にも傷もない。全く義なる聖なる方の命と血潮という代価が払われている。これに勝る代価はありません。私たちが人生の全部を尽くして償っても、償いきれない代価が払われている。だから悔い改めだけです。そんな簡単にされていいのってのは、私たちが悔い改めればそうですけど、キリストが十字架で代価を払ってくれたから許されている。だから私たちはそれを信じて許しを受け取るものです。だからもう、さっきの話では、もういいよって言ったら言葉はですね、もう忘れるわけです。で、お父さんも忘れる。どっちも忘れることが、実はこれ、喜びですよね、そして、もうね、また普通に仲良くする話がいいですね。で、なんで、真実に悔い改めることは本当に必要ですね。悔い改めはいい加減にしてはいけません。でも、悔い改めたら、許しを受け取るっていう、この部分ね、この部分をね、どうぞ、しっかりさせておいてほしいというふうに思います。でですね、実際にちょっと聖書を見ておきたいと思うんですけれども、イダヤ書の43章ね、こちらで読みますけれども、43章の25節、こう書いてある。私、この私は私が自身のために、あなたの染みの月を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。と書いてある。それから、エレミア書には、エレミア書の、31章の34節の後半にこう書いてある、主の見つけ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。と書いてある。だからはっきり神様は許してくださるわけですね。そして忘れてくださるということを覚えてください。で、しかもですね、それだけじゃなくて、聖書ではロマ書を読むと、信仰義人のことが書かれているんですけども、ロマ書の3章にはですね、21節で公開である。しかし今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人々に与えられ、何の差別もないのありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに認められるのです。どういうことかというと、みんな罪人なんだけど、信じた人は、悔い改めて信じた人は神の義、神の正しさをもらえる。神の義というのはイエス・キリストの義です。イエス・キリストが持っていた正しさですから、一回も罪を犯していない人と同じ正しさです。でいつも言いますけど、分かりやすければ、ではうちの息子はですね、娘でもいいんですけどね、テスト100点取ってきたね。そしたらね、勢いと帰ってきて100点だよって、で暗黙にそういう目でサインされて、なんか買ってくれよってですね。でこれが30点20点10点だとですね、こうなるべくテストの話題がならないようにするわけですね。でも100点取ってきた時はこうね、つまり満点だからです。で木っていうのは満点としてですね、全く完全に正しいとされる、ある程度正しくされていません。悔い改めれば、神の義をもらうということは全く正しいものとされる。キリストと同じものとされる。もし本気でそう思ってたらね、もっと大胆に求めません。もっと大胆に神に求めません。天と地を作られた感じなんですよ。 歴史を導いている神様を信じているんですよ皆さん。機械して作った神じゃありません。本当の誠の神様を信じているんですから、もしそう本当に思ったらもっと大変なことなんですよ。ね、罪をいい加減にしちゃいけない、きちっと悔い改めたら今度は逆に許しを受け取って大胆に言うのがあるんですね。で、悔い改めない場合ですね、実は罪っていうのは私たちを神様との隔てになるんです。イエス様を信じてない時、私たちは神様がよく分からなかったと思うんですね。で、ある方は神様がいないって否定してますけど、それは無理があります。いるような気もするし、いないような気もするというのが一番正直なことです。よく分からないんです。だけど罪は神との隔てになるので分からなくなる。でも私は悔い改めた時、その隔てがなくなって神様と交われるから神が分かった。とはクリスチャンになったら神と交わってるんですけど、罪を持ち続けたり、みんな罪を犯しますよね、罪を持ち続けたり悔い改めない場合、その罪が再びですが、もう全面的には終わる、ね、取り除かれて悔い改めたことなんです。神のことになって神と交われる。でもその個々の罪がそこが多いになってブラーッとしてくることがクリスチャンで、こういうことが起こるわけですね。だからね、罪に関してはね、聖霊さんが助けていただいて本当に毎日毎日悔い改めます。だから教会で祈祷をする、いつもまず賛美をした後に感謝の祈りを丁寧にして、その後悔い改めも必ずするんですよ。教会するときはね、黙ってするのはね、声出すとみんな聞こえる、他の人で他の人に聞かせる必要はありませんので、ですからここでやるわけですけれども、悔い改めもしっかりするわけですね。あれは適当にやってね、とっても意味があるんです。ここの組をきちっと悔い改めることによって神との隔てがなくなるんです。で、実はね、その個々の組を悔い改めることによって、実はすごい祝福を受けられるのに、その祝福を中の受けてないことがある。だからね、罪に関してはね、ためらわずに神の前に悔い改めてほしいですね。まあ、いくつかありますけれども、一つはですね、偶像礼拝は罪なんですね。だからもう聖書の明確に言ってますね。で、このことはね、はっきりさせないといけない。ところが、例えばお守り、まさか持ってないですよね。大丈夫ですよね、お守り。最近はね、占いブームですし、そういうのが流行ってますけど、ね、私は神様信じてるけど、これはこの、別にお守りなんか信じてない。ただ、これを買ってきてくれた人が、私のことを思って、わざわざ買ってきてくれたから、だから大事にしてるの、信じるわけじゃないわよっていう、ダメ。ダメです。いいですか？ね。何かというとですね、例えばですね、これはよくあることなんですけれども、イエス様を信じます。そして本当に神様を信じてます。だけど、なんか信じたんだけど、あるところ以上信仰がなんか伸びない。で、面白い人は洗礼を受けないから、洗礼を進めてもどうしないか。その人は、なんかこう、しっくりない。実は、その人はおばあちゃんがわざわざ遠くまで行って、その人のために、女性だったんですけどね、買ってくれたお守りを持ってた。で、この守りだけは、捨てれない。私は死んでないけど、この守りはおばあちゃんがわざわざ時間をかけてお金をかけて私のために買ってくれた、その心を踏みにじりたくないから捨てれないって言ったんです。心情的にはすごく理解できます。心情的にはね。でもお守りは不要で、そのおばあちゃんの心はとっても感謝しても、お守り自体は 100% 不要です。そうですね。だから捨てないって言ってね、いろいろ話をした。最初は面白かったけど、最後にやっと納得して、お守りを持つことは聖書の罪だからって最後にお守りを捨ててしました。彼女は、ね、真剣に悔い改めて、そしてお守りを捨てたわけですよ。ですから、おばあちゃんの頃は大切にしてください。でもそれ自体はものですからね。どうなってますか？その直後は、ね、すぐに自分の意思で洗礼を受けてね、その後すごく元気になって信仰がぐんぐん成長して、でその後東京から地方に行ったんですけど、今でも地方で教会で信仰バリバリで起こってますね。明らかにね、偶像がね、霊的な力を持ってね、その人がね、信仰の成長を阻んでた。これはね、しばしば起こるんですよ、実は。だからね、どうぞ皆さんね、気をつけててほしいと思います。あれ、癒しともそうです。偶像だけで癒し、なんだこれ、偶像するだけで癒しがグーって働いたり一気に癒されたりということはね、結構頻繁に起こるんです。例えば滝本明さんっていう牧師がいらっしゃいます。愛知県だったんですけどね、ちょっと田舎の方ですね。でも、そこの方は田舎の方なんで、日本の田舎ってのは印象は強いんだけど、彼はもう偶像に関してはすごく厳しいんですね。で、主の十字架以上ですね。だって仏壇を持ってたら洗礼授けないと聞きました。そこまで言わなくていいんじゃないかって私は思うんですけど、だけど、それぐらいブレイクにしだしてるんですね。それがいい方がどこに置いて。で、最初はすごかったですけど、そこの教会はものすごくなりました。で、最初はその地域でね、クリスチャンだからって言って迫害されて野球チーム認めなくて、今は クリスチャンじゃなかったら自分に入れてもらえないと言われるぐらい、すごい日本では珍しいすごい成長したの。それぐらい逆転したんですね。有名なんです。あそこに行ったらね、あの仏壇ぶどうさせられるよって有名だそうですね。それぐらい有名なぐらいはっきりはっきり目口出して、もうそこはいわゆるかつてカリスマ教会じゃなかったのにたくさんまだ起こってました。で今カリスマを受け取ってたんですけども、やっぱりね、いろいろ起こります。で面白いですね、ある方はそういう偶像を処分するだけで神の中に来るわけなんです。だから罪だからです。本当にそれを悔い改めてそれをしてるときに、ね、神はまだ起こる。だからあの皆さんね、分かりやすいから偶像の話をしますけどね、罪があると私は神の恵みをとどめる。だから悔い改めただけで流れるんですね。でまあ、あの以前はよくお話して最近お話してませんが、私はやっぱりその悔い改めの話をどうしても思い出す強烈な思い出があるわけですね。新婚時代のことね、以前よくお話しましたけど、私たちはあの、神様においためながら、生活をしておりました。で、具体的になると怖いぐらい神様の答えがさったんですね。新婚時代の1年間というのはちょっと特別な時だったと思います。今越田牧師は福岡の牧師になってますが、その頃は長野の越田農園っていうところの若大将でね、3回ぐらい新鮮な野菜と果物を送ってきてくれたんですね。で、これ1回しか覚えてないらしいですけど、私はよく覚えてますね。で、青森からリンゴが来たりですね、和歌山、愛媛から佐賀からみかんが来たりですね、全国津々浦々の特産物が送ってきた、ね、知らない人から、あれも神の手でしたね。で、怖いぐらいでした。本当に男でられるね。でも人間泥がですね、そうやって神様を支えてくださるでしょう。そうするとね、心がね、パンになる。神の恵みをせっかくだけでもね、たぶんですよ。ある時ですね、一回だけ答えられなかったことがあるんです。その頃はご飯がないから断食したことはなかったんで、断食をしましたけど、結構の時にね。朝、相談終わった後、ご飯を食べると何もなかった。そして、進学校に行きました。進学校に行ったら、進学校の郵便ポストに、ね、メールボックスに結構献金とかが入ってるから、見に行ったらきっと入ったと思って、なかった。お手紙は3通分とあったけど、献金一つも入ってなかった。あれおかしいなと思ったけど、まだね、まあ一生懸命二生懸命断食するのもいいことだと思って、ね、別になんともず帰ってきた。で、教会の方の進学校っていうか、教会の方でもやったので、まあ、学ぶのと教えのと良かったんでやって、夕方帰ってきて、おかしいなと思ったんで、ここまでお金も物も来ないってことは今までなかった。おかしいぞって思った。そこで初めてちょっと神経のった時でね。それで祈ったんですが、まだよくわからなくて、夜の進学校行って帰ってきたの、ちごろね。それでもっぺん祈ったんです。そこまで一生、ご飯食べなかった、その日は。何もないから、お金もないから、しかもそれは月末で家賃払いだと一回も対応することなかった。絶対何かおかしいと思ったんです。こんなこと今までなかった。それでね、夫婦になったんでハッと思い出した。そういえばちょっと前に、一週間がちょっと前ですね、に私の後輩が教会に来ていて、その後輩がその人も献身してて、そのいろんな人から献品をもらいますね。いろんなものをね、お米ならお米とかね。そしたらそのお金だけじゃなくて、物も10分の1をね、他の人にね、もらったものが10分の1を10分の1献品ってやってたんですよ。すごくね、誠実なことですね。私も時々くれたんです。で、その後輩が1週間ちょっとぐらい前にくれた 10分の1献品となったんです。ね、口には出しません。苦しちゃったから、ね。もらった瞬間思ったんですね。なんだこれって。恥ずかしいけど。あんまりいいものいっぱいです。日本中から来てたから。なんだこれって思ったんですね。これポイッと置いた。それっきり忘れたんですね。恥ずかしいですね。なんて人は高くなるんでしょうね。はっと思い出した。待てよって。あれ食べてないよって。はっと思い出したんですね。これで、隣の部屋っていうか、まあ、一歩こうやったら隣の部屋行くんですけど、台所に行ったんですね。これだからね、台所の片隅にね、腐ってあったんですよね。もうその瞬間がありました。これだって。これが来ない原因だって。いつも呼んでって一言言ったら来るんですけど、呼んでですね。今でもです、その場に火玉出てくれたみたいな感じでしてください。あなたが本当に私を愛して憐れてくださって、こんなに良きもので満たしてくださったのに、神が出さったこの良きものを、せっかく後輩が愛を持ってくれたものを、なんだなんて思って腐られてしまいました。この私の心を許してくださいってね、真剣にくれたんだ。その時夫婦で本当に真剣にくれたんだ。そして徹夜祈祷会だった。金曜日は徹夜祈祷会に行きました。あ、その前に大家さんのところに行ってね、すいません、家賃15日待ってくださいってね、言っていたんで、半月待ってくださいってね、言ったんですよ。それでね、徹夜人がいたんです。スペースニードのところだったんですよね。もう、今はないですけどね、2階やったんです。1階がね、1階から入るんですよ。やれば2階だったんです。1階入ったらね、入ったところにね、誰がいたかっていうとね、 その私に権威をくれて腐らしてしまったものをくれた子がちょうどそこに立ってたいたんです。あ、キャラさんって言われたからびっくりしてですね、ってちょうどよかった、みかんもいっぱいあるんですけどキャラさんも食べますかって私と妻の子がポッと2個くれたんですね。あれだね、これは私偶然だと思わないですよね。真剣会と同じ人がね、その日初めて何も食べてない人が朝からで、徹夜一回10時半ですから10時頃行ったんですよね。10時過ぎだと思います。ね、みかん食えて、と思ってね、ありがとうってね、もうその時はもう心からそのみかんを感謝して食べて食べましたよね。手前食べた食物の中で2番目に美味しかった食べ物、一番美味しかったのはあの韓国行って1週間断食した後にね、あの譲り合って食べた中っていう思いをね、聞いたら食べませんからだからってね、あの、マナオトクシアリをもう一度って言うんですけど、それが一番美味しかった。ね、一週間断食した後にね。それが一番美味しかったけど、その次の美味しかった食物です。本当にこれは真面目に。忘れませんね。原点なんですね。そしてね、15日経ったら来るはずだった僕らがね、一週間で満ちてたし、一週間後には払いました。その次の日から再び食物は回れるようになるんです。強烈に覚えてるんですね。あの、心は高かったんですよ。悔い改めるまでは何も動かなかった。悔い改めたら、同じ人からみかんもらってね、その辺みかん1個ですけどね、でも私は忘れないんですね。で、次の日からまた回り始めたんです、いろんなものがね、境内も。で、判定カードを持って1週間で家賃も支払えて、で、解決したんですね。で、なんで、面白い。ただちょっとね、余談を話しますとね、その後ね、しばらく経ってね、長崎来て子供たちが小さくてこういろいろあった時ですね、やっぱりまたまたその物が腐っちゃったわけですね、冷蔵庫でね。じゃあまずいと思ったんです。で、激しく妻を怒ったことがありますし、まずいと思ったんで、その時一緒に言われたんですね。あの、今はあの時とは違う。今物が腐ったからといって、あなたは責められてはならない。それをしたら気が狂うってはっきり言われたんです。今でも忘れません。私はそれを今は求めていないと。その時ね、神様っていうのは大きくて、本当に心を見るんだって。あの時は明らかに高い心で腐られてた。でもその時は、もう腐れた感がないんだけど、あんまりいろんなことがあって、ね、もうそこまで心が回らないだけなんですよ。もうそんなこと思ってないんで、いいですか、腐らせないいいって言ってません、誤解しないでください。最近またね、だから、物を大切にしなさいって、すごくしんどい。だから私は、もう、冷凍庫を探して、いつも腐る前に必死に食べてます。ね、何が言いたいか分かりますか、人は形で入りたい。でも神様は心をご覧になって、そして本当に心の真実になるんですね。あれじゃない。だから、主の前に真実に比べたらね、神は惜しみなく恵みを救われるのです。ことごとくです。だから、私は弱いから高くなってしまったり、ね、やはり罪を持ってしまうわけですよ、まずは。でもそれを本当に神様の前に、人の前には死にがあるからちゃんと謝ってください。やっぱり神様の前に、本当に真実にこれから悔やらないでいると神様は許して、祝福してくださるのです。ですが、ただ許さないで、それを祝福に変えてくださるのです。そこから逆に恵みを表してくださるんですね。で、これを覚えてほしいんですね。いや、病気なんかでもですね、罪が原因で病気になることがあります。全部だと決していませんよ。その場合には罪をしっかり悔い改めることが必要です。そうすることによって、癒しが悔い改めているということですね。ともで、私は面白いことを聞いておりました。なんか、新学生だったことかな。なんか、回し場というところで、新学校で、何かをあげたら お礼に牛乳をもらったんです。で、牛乳あげるのも得意じゃないんです。大切的に合わない。しかもその牛乳は何日か前から口が開いてた牛乳で、まずいなと思ったけど、その当時のパワーの牧場はそれ断れないせいで、もう一気に飲んだんですって。そしたら案の定お腹が痛くなって、その後。ちょうど説教真っ正面で聞いてたら、言ってましたね。説教中途中頃が痛くなって、あの時ほど早く説教を俺に言ったことはなかったんで。やっぱあの途中で抜けれない真ん中だったら、大きい魚介だったんでね、真正面が。終わった瞬間トイレに帰り込んだ後、もう大変だったんで、体調悪かったんで、その教会の2階のところで寝たんですね。で、そこでもそこにはね、ある一つの家族が住んでおられたんです ね。で、その人たちはもういいですよって言ってくれたけど、そういうわけにいかないから必死に祈ったんですよ。もう祈ろうと思って真剣に、でも祈ってもダメなんで、しばらく祈ってるとはって主に示されたの。あなたは罪があるからダメです。何ですかって聞いたらね、あなたは私を第一にしてないって言われたんです。その瞬間思わずね、文句が出たんです。そんなことはない、大事にしてます。いや、大事にしたい。しばらくご質問としたんだけど、確かに主が言われるのは大事にしてないんだなと思って認めたんですって。で、神様すいません、ちょっとね、誰もいなかったから、真剣に書いてもそうです。私はあなたを大事になったと本当に幸せに言ってくれたから。そして、悔い改めた時に、真剣に書いた時に、その瞬間に、 ぐーっと彼女が来たんですって。そしてね、治ったって書いてあるんですって。これ面白いこと書いてあるんですね。治ったかもしれないとかね、治ったかなじゃなくて、治ったって分かったんですって、はっきり。それでね、立ち上がったら立ち上がったんですって。で、リンゴを食べてると平気だったんですって。その後完全に癒されたんですね。よく悔やんだからです。いいですか。何でもかんでも罪だとは決して言いません。でも確かに罪が原因で起こることがあるんです。それはいろんなことに関して。でなんで、だから罪を必死に探してね、自分を責め立てる必要はありません。でも聖霊様に聞いた時に、聖霊が教えてくださったり、聖霊がそれは罪だよ、それはあなたが間違ってるよって主に言われたら、私はどう思うとそれを受け入れて本当に人前に比べる必要があります。その時に許されるだけじゃない、もちろん許されるんだけど、許された上に祝福がそこから流れてくる、神の力が流れてくるんですね。それなんで悔い改めは恵みなのです。それでなんで、一番しました感謝がすごく大きなポイントだと思いますけど、皆さん丁寧に感謝していくとね、しばしばありませんか。神様感謝しましたって言うとね、最初はね、もうどうしてと思いながら感謝してるんです。そのうち感謝してるとなんか自分の罪を示されてきてね、えっと思うんだけど、感謝してると悔い改めが導かれ、そしてまた求めも導かれ、感謝してると結構そういうことが起こりますよね。その時に本当に素直に悔い改める神の、そうすると神の実を受けるということを覚えてください。で、最後にもう一つだけお話をして終わりたいと思うんですが、悔い改めるってことはすごくいいことなんですけど、悔い改める、悔いて改める、でもう罪から離れたい、罪から離れたい、もう罪を犯したくないと思うんですが、ね、ある期間はいいんだけど、ぐーっとやって、でも、ね、我慢してるんだけど、ついにまたバーンと罪に、ね、入って落ち込むってことをよくしませんかね。ね、ありませんかね、どこ見ていいか分かりませんけど、ね、僕はどの人もあると思うんです。私は恥ずかしいけど、メソジストって清め合ってグループだったんです。罪のことをすごく言うんです。だから小さい時から罪に対する意識が強くてね、罪が離れようと思うけど、バーンって跳ね返ってね、落ち込んでもらう。で、分かりやすく言いましたね、悔い改めっていうのはどういうことかというとね、太陽ってすごく誤解されるけど、まあ光、ね、太陽でもいいです。それは神様ね、太陽は神じゃないですよ。分かりやすいからね、このマイクが太陽で神様とします。ね、ね、光。で、人間は罪を持っている時、神様に背を向けて生きている。そうすると影はこっちにできますね。わかりますね。で、歩けば歩くほど影が長くなって、どんどん罪の中に落ち込んでいくわけです。でも悔い改めるというのは向きを変えることです。神の方に。悔いて改める、向き変えるんですね。相変わらず出した罪という罪があるんですけど、もう罪の影を踏んで歩く必要はない。光の中を、光を受けて光の中は行けるわけですね。罪はあるんですけどね、罪を踏むんじゃない。ね、そして、進めば進むほど、神様に近づけば近づくほど、どんどん影が小さくなるわけですね。これなんですね。ところがですね、こっちを向いて神に向かっていけばいいんですけど、ね、影はどれだったかな、影はどれだったかなって、いつもこう後ろを見てるわけですね。で、次は、これこっちは罪ですね。この前ごめんなさい。こっちは罪ね。ね、罪がこれだけ、これだけ、こう、罪からの距離ばっかり、罪ばっかりと、こう、罪から離れて、神を見るよりも、こう、罪の方から見てるとね、こう、離れて、こんだけ離れて、こんだけ離れたぞ、離れたぞ、離れたぞってこう、でもビーッと伸びて、いっぱいまで伸びて、プチーンと来て、バチャバチャバチャバチャーと戻るわけですね。ほいで、あー、また、あー、かー、かーさんすいません、こう、頑張ってきて、こうやってきて、あっ、頑張らないと、頑張らないと、よし、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、頑張ると、あー、戻るぞ、プチーン、あー、ダメだって、こういうことが起こるわけですね。ね、あーでもこれやめてやめてやめてやめて、あーやめてない、ね、もう飲まない飲まない飲まない、あー飲んじゃったとかね、これ分かりやすいから、もっといろいろあるでしょ、人に言えないようなことが、ね、これ罪を見てるとそうなるんですね。どうするだったらね、すごく重要なんです。今教会で礼拝さんでね、神様を見て進んでいると、実は本当に感謝されるし、神を見ながら進んでいると、私たちはどんどん神に近づいていけるわけです。さっき言ったように、どんどん神に近づいていくと、影が小さくなって、罪から解放されていくんですね。後ろを振り向いてはならないって聖書に書いてあるんです。あそこ有名な、シャマーシャイだった、ありましたね、人前に突然。さっき有名な、シャマーシャイだった人。ロトの妻、ありがとうございます。ロトの妻、最近飛ぶんですよね、ロトの妻ね。あれ振り向いたからですよ。私たちはね、神様に向かっているときに、罪からどんどん離れていく。だから礼拝と賛美すごく大きいわけだから。本当に神様はこれから礼拝し賛美していくときに、こうね、神に近づいていくとき、どんどん神様に向かっていくときに、罪から離れていくんですね。そのことをどのようにね、覚えててほしいというふうに思います。 そして悔い改めを通してたくさんの恵みと祝福を共に見ていきたいというふうに思います。お祈りしたいというふうに思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はもうすでによく知っている悔い改めということについて学びました。どうぞ私たちが真実に罪をおろそかにしないで、あやふやにしないで、きちんと神様の前に告白して悔い改めて、そしてその後は許しを受け取って、イエス様、一度真剣に悔い改めたのは許されたものとして、その罪から自由になって神様に向かってどんどん前進していくことができるように、神と共に前に向かっていくことができるように力強い手を持って導いてください。私たちが罪によって閉ざされていたものを悔い改めることを通してたくさん祝福を受け、癒しと奇跡と栄光を見ていくことができるように導いてください。癒しのために、また解放のためにお祈りしたいというふうに思います。短くその前に悔い改めしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、今しましたけども、また罪が原因で病気になることはごく一部ですけど、もうごく一部ですけども、そういうことがあります。聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を待ちたいというふうに思います。聖霊さんの声を背負ってもらって悔い改めの時を待ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にためらわずに神様に向かってあなたの願いを、あなたの求めを差し出してほしいと思います。その願いと求めを神様は聞いてくださいます。また自分の体が悩んでいる方はそこに取り組みましょう。自分の家族や友人のことの願いならその方のことを思い浮かべながら、今ためらわず大胆に主に向かって祈りましょう。天のお父様、キリストイエスを何よって繋ぐ神様のもとに出てまいりました。どうして人が願ってこの願いに求めに応えて、で人一人が手を出すその場所に、お迎えでその方に守れて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、人一人に豊かな神の祝福を表してください。勝利を表してください。解決を与えてください。イエスキリストの名によって命ずる、癒されよ。でその人一人の体に癒しの力を豊かにしてください。傷んでいる部分にあなたの力を添えてください。聖霊の力を、癒しの力を豊かに添えてください。血を添えてくださり、完全に添えてください。病の霊、病をイエス様って命ずる、癒されよ。痛みをイエス様って命ずる、消えてなくなる。腹痛、頭痛、腰痛、関節の痛み、また腫瘍やポリープ、イエス様って命ずる、癒されよ。癒されよ。イエス様によって病の霊、その人の体の力、いけ。一人一人の体に触れ、心に触れ、丁寧にください。不眠を完全に癒してください。今晩から蓄積できるようにしてください。またイエス様、心の病を、うつを完全に取りください。うつよ、癒しさよ。うつの霊、イエス様と触れ、その人の力でいけ。さあ、どうぞ、偶像や祝いがあるならばそれを取り除いてください。また罪があるならば示して悔い改めてください。またあなたの癒しの力を豊かにするにあたって、体の痛みを根本から癒し、またこの病気を完全に癒してください。内臓に入れてください。気管支、肺心と呼吸器に入れてください。関節に入れてください。神経に入れてください。完全に癒してください。五十肩、イエス様と命ずる、治れ。背中と腰の痛み、イエス様と命ずる。あとお尻の痛みというのがね、イエス様と命ずる、痛みを消えてなくなれ。最近ではないんですけど、ちょっと前に転んだところが最近になってなんか痛んできている人がいますけど、主よ、そこに触れてください。そこに触れてください。イエス様と命ずる、イエス様よ。あなたのこと耳、もう地貧乏に触れてください。完全に根本が大事です。あなたと耳をエッサンと乗れ乗れ乗れ。エッサン様、ありがとうございます。ありがとうございます。主が豊かに触れていることを感謝します。主が働いていることを祈ります。癒してくださっていることを祈っています。癒しを感謝します。エッサン様、お名前によって祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。 善悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくあります。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。